蘭野高明伝道師に、導いていただきます。
聖書をお読みいたします。ヨハネの黙示録3章14節から。またラオディキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせる。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。桜の季節となって、本来喜ばしいウキウキとした季節になっているのですが、合わせて今は新型コロナウイルス感染防止のためにチャペルでも教会学校を臨時休校にしたり、 LC、VOA その他の初集会が3月いっぱいの臨時のお休みになったりと、このように厳しい教会活動に制限が出ています。世界では20万人近い大きな感染者が出ていますし、日本でもこの市川でも出ています。大きな犠牲と困難を強いられています。病の方々の速やかな回復と感染の速やかな終焉を祈るものです。このことを私たちクリスチャンはどう考えることができるのでしょう。軽率なことは言えません。ただし、よく考えることは必要です。そして特に自分はそこから何を教えられ、これからの自分にそれをどう生かしていくのかを考えることは大切なことです。日本人は熱しやすく冷めやすいと聞きます。何か大きなことがあると皆が同じ方向を向き、それに熱中します。しかしそのイベントやブームが過ぎると、もうそれを忘れてしまい、そうね、そんなこともあったねと遠い存在に置き去りにしてしまうのです。しかし悲劇や試練はそうであってはいけません。身近なところでは、あの25年前の 神戸淡路大震災や9年前の東日本大震災、さらには皆さんお一人お一人が出くわしたこれまでの苦しみ、嘆き、痛みは忘れることができないはずです。そして今それを通ってきて気づかされたこと、変わらないこと、また変えられたこと、それらすべてが今の自分の生き方につながっていると思います。聖書の出来事、歴史はそのことをよく物語っています。今日の聖書箇所、ヨハネの黙示録は、使徒ヨハネが晩年ローマ帝国のキリスト教迫害下でエーゲ海にあるパトモスという島に流され、そこで幻として神から啓示されたこと、各地の初代教会にこれから起こることや、いつかは分かりませんが遠い未来に神がこの世界になされることが象徴的に記されている神の言葉です。そして2章3章では、使徒パウロたちが立ち上げたローマ帝国の支配下にあったアジア、今のトルコにある7つの初代教会、エペソの教会、スミルナの教会、ペルガモンの教会、ティアテラの教会、サルディスの教会、フィラデルフィアの教会、ラオディキアの教会の御使いに書き送られた神の言葉、忠告です。この7つの教会とは、当時の実在する教会を意味するというよりも、この後神の福音が世界に述べ伝えられ、7は完全数ですから、あらゆる時代のすべての諸教会を代表して象徴的に語られたものと考えてよいです。ですから現代の私たちの教会にも通じ語られている教えです。なぜならば、これら7つのどの教会宛ての言葉の最後に、耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさいと語られています。まさに神の言葉、教えを聞く意思のあるクリスチャンは、聖霊様がこれら7つのそれぞれ異なる代表的な教会に語る言葉、教えを自分のこととして受け止め、従いなさいと言われているわけです。では今日はその中で、ラオディキアの教会に語られたことについて見ていきます。14節。またラオディキアにある教会の御使いに書き送れ。ここにある教会の御使いとは誰のことでしょう。御使いとは、人間より優れた神によって創造された霊的な神の働き人、つまり神がなされること、そしてそれをどのようになさるのかを人間に告げ知らせる使者と考えてよいと思います。そうすると、その教会がどういう教会かということの霊的指導者とみなすことができます。ということは、その指導のもとにあって、どういう教会かを具体的に見えるものにしている教会員、私たち兄弟姉妹と受け取ってよいと思います。その私たち教会員に神が語られたことが15、16節です。厳しい言葉です。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。神はいつも教会の私たちの思いや言葉や行い、活動すべてをご覧になっておられます。そしてそれが熱くもなく、冷たくもない、中途半端な信仰だと嘆いておられます。これってまさに、あなたたちはイエス様の十字架の死によって自分の罪が許されたこと、そして信じる私たちは死では終わらない 永遠の命が与えられていることをどこまで真剣に信じているのですかと問われています。口でそう信仰を告白して洗礼を受けたと言いつつも、あなたたちの日常生活を見ていると、それは神の教え御心にかなった古い自分の生き方ではなく、新しく神に生かされた生き方をしていますかと問われています。そうです、そのように神様に映っているでしょうか。神様はそう戒めておられます。あの初々しい受洗の時の自らの新しい命に感動し、神への誓約、私は天地の造り主なる生ける神の御を信じます、私は神の御子イエス様が自分の罪のために身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったことを信じます、イエス様は葬られ、聖書に書かれてある通り三日目によみがえられたことを信じます、イエス様は私の救い主、人生の主として私の心にお迎えします、私は聖霊の導きに信頼し、キリストの体なる教会の一員にふさわしく生きることを約束します、私は神の栄光を表すために最善を尽くして教会の礼拝を守り奉仕することを約束します。これらの誓約を今あなたは果たしていますかと問われています。こんな言葉を聞いたことがあります。人は真剣だと知恵が出る、中途半端だと愚痴が出る、いい加減だと言い訳ばかりが出る。巷の人間的には非常に言い得て妙な言葉かもしれません。しかし無論私たちは箴言を読み続けています。そこで教えられる知恵とは、人から出るものではなく神からの示し教えであることはご存知の通りです。まさに、あなたは知恵あるものですか、それとも愚か者ですかと問われています。しかしどちらでもケースバイケース、物事を選択し土台が定まらない生き方よりは、信仰者が信仰者であるか、あるいはそうではないかとはっきりと決断して揺るぎのないものの方がむしろ良いと言われるのです。そしてそのような愚かな生ぬるい信仰者を神は口から吐き出す。まさに汚れた者として聖なる教会、神の家族の群れの一員から追放する、神の敵とみなすと言われるのです。実に厳しい言葉です。どうしてそこまで言うのでしょう。それはその信仰の優柔不断が神の群れである他の信仰者に悪影響を及ぼすからではないでしょうか。物理の法則の中にエントロピーの増大法則というのがあります。これは分子の世界の中にあって、分子は互いに流動し合い拡散していくということです。わかりやすく言えば、カップに入った無色透明の水の中にたった一滴の黒い墨を落としたならば、その水はどうなりますか。そうです、無色だった水が黒っぽい灰色の水にすぐに変わります。このようになった小さな少ない分量の異なる分子が絶対多数の同質の分子の中に入ると、それは無秩序に広がり元あった性質が乱れていくというものです。 教会の中でもそうだというのです。たった一人であっても教会の中の熱心な信仰の位置をよく神の知恵に基づいて考えることをせず、自分の思いや感情で信仰的でない行いをする者は、はじめは小さく誰にも気づかれないものかもしれませんが、徐々に徐々にその信仰の一致が乱れていくことになります。だから主はその曖昧な信仰者を教会から吐き出すというのです。17節ではまさに神の教えに時に聞き従い時に聞き従わない生ぬるい信仰者の誤った認識生き方が、なんと独りよがりで刹那的自己満足的かと指摘しています。自分はクリスチャンだから神様からいつも豊かな恵みが与えられ富んでいる、足りないものはありませんと考えている生ぬるい信仰者は、実は貧しいもので惨めで確かなもの、神の真理が見えていない罪人と同じですと主は言われるのです。そこで18節、神様からの忠告です。ここに豊かなものとなるためにとあり、この豊かなものとは、まず神をよく知り、神を恐れ、神から霊的に祝福されたものということで、物質的豊かさを言っているものではありません。イエス様も、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますと言われました。ですからこれらのものと言われるこの世の富、衣食住やお金や地位、名誉は二の次のことです。それよりも私たちの神との関係が断たれた原因である、自分はいつも正しい、神など必要としないという人間の罪を許すために、イエス様が十字架の身代わりの死によって私たちを死から新しい永遠の命へと救い出してくださった神の恵みを信じ受け取ることこそ豊かなものとなることです。ですからそのためには火で精錬された金とあなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣、目が見えるようになるための目薬の三つを買いなさい、求めなさいと主は言われます。火で精錬された金とは、どこまでもどこまでも神を信じ貫くという信仰のことです。白い衣とは、私たちの罪を覆い隠す神の一方的な許しの技、イエス様の十字架の恵みのことです。そして目薬とは、霊である神という見えないものを具体的に見えるように理解できるようにしてくれる神の言葉、聖書の御言葉のことです。もうお分かりだと思います。これら大切な三つのことは、あの宗教改革を断行したルターの教え、信仰のみ、恵みのみ、聖書のみのことです。そして19節、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりするです。神は私たちすべての人を愛しておられます。ご自身が作られた、自分に似せて作った人をどうして愛さずに捨ておくことができるでしょうか。私たち人間は本来良いものなのです。だから最初の人アダム以来、この全地が滅び去るまでにこの地に誕生したすべての人が神に愛されています。しかしその神の愛を拒絶して自分勝手に哀れに生きている者も、またその 私たち同じ人間です。それはすべての人に罪が残っているからです。ゆえにその罪の芽を出さないよう、サタンのこの世の誘惑に流されて、大きく悪に悪を重ねて、神から完全に離れてしまわないよう、神は愛する私たちすべての民を皆叱ったり懲らしめたりするのです。その神の愛から漏れる人は一人もいません。叱るとは言葉で教えることです。懲らしめるとは肉体的、精神的苦痛を与えることです。そうあってはいけません。こうしなさいと、神は言葉でもって聖書の中にどれほど多くの教えを語っておられますでしょう。また時に応じて聖霊様は語ってくださいますし、時に人を介しても教えてくださっています。その言葉の教えを当人が聞かないから、神は次に人を懲らしめるのです。懲らしめの前に神は必ず人に語りかけてくださっています。にもかかわらず、神の言葉よりも自分の考えや感情、決断を優先するから、ますます人は神から遠ざかり、わがままな、知恵のない愚か者になるのです。そうして人はその痛みに耐えられなくなっていきます。だから痛みとは人が生き方を見直すにおいてとても重要な神からの警告です。人はその痛みを通して自分の罪、自分の犯した悪、汚れを知るようになるのです。痛みには大きな意味があります。だから熱心になって悔い改めなさいと神は教えています。中途半端な生ぬるい信仰では、その痛みの真意に行き着かないのではないでしょうか。なぜならば、自分は神を信じるもので、神にすべてが許されているのだから、神が自分に痛みを与えられるはずがない。この痛みはサタンが私を責めているのだ。どうか主よ、このサタンの攻撃をやめさせてくださいと祈ることで、自分の信仰は確かなものと錯覚し、自分の罪にいつまでたっても気づかないことがあるというのです。そうして悔い改めに至らないのです。だから私たちの信仰が熱心なものでないと、神からの痛みの真意が分かってきません。皆さんのお父さんお母さんから、あなたは何を教えられたでしょう。文部省主導の学校で私たちは何を教えられたでしょう。今、父、母となって、我が子に何を私たちは教えているでしょう。チャペルの教会学校では、子どもたちに何を教えているでしょう。よく考えてみてください。私たちは文字の読み書きができるようになりました。数字の計算もできるようになりました。自然科学で物質の性質や変化を学びました。人々がどんな社会を作り出し生きてきたかを学びました。さらには音楽や美術、スポーツ、そしてどう生きるかなど道徳、哲学も学んできました。でもこの最後に申し上げたどう人は生きるのかについては、残念ながら多くを教えられていないと私は認識しています。なぜならば、自分の人生は自分で見つけようと、戦後の日本の大人の私たち自身が どう生きるのかを、そのことをよく知らないからです。それが民主主義で個人を尊重することになると、戦後日本の教育方針が大きく変わったからです。しかし、クリスチャンである私たち熱心な信仰者は、人はどう生きるのかを知っています。教会の礼拝では、そしてまた教会学校では毎週、その人はどう生きるのかが語られています。私たちには確かにそれを聞く機会がいつも与えられているのです。ところが、そこに私たちの神の言葉、信仰への求める熱心さがないと、それは馬耳豆腐、猫に小判、説教者の独り言、時々聞いて、時々聞いていませんになってしまうのです。神はそのことを見ておられ、ご存知です。まさに私たちは神を恐れる者としていつも襟を正し、神の言葉をそのまま受け止め、そのまま行うものでなければなりません。信仰は私たちの言葉と行いに乖離があってはならないのです。いつも祈って神からの言葉にいつも従順でなければなりません。それは私たちが神の言葉をどれほどに恐れているか、そしてまた自分自身が決断した信仰がどこまで確かなものであるか、日々の御言葉への自分自身の向き合い方そのものが問われていることです。一長一短にできることではありません。これこそが信仰の成長、信仰の成果です。この日々の信仰生活こそ熱い信仰ではないですか。生ぬるいものではありません。20節、見よ、私は戸の外に立って叩いている。神は私たち一人一人の心の扉の前に立って、〇〇さん、私です、イエスですと呼びかけてくださっています。そしてその声を聞いて自分の心の扉を開けるなら、イエス様は私たちの中に入ってきてくださり、親しく命のパンをいただき、乾くことのない泉の水をいただくことができる交わりに私たちは加えられていくのです。ではもし私たちが心の扉を開かなかったらどうなるでしょう。ああ、この家は留守だと言ってイエス様はそこから立ち去って行かれるでしょうか。絶対にそんなことはありません。何度でも何度でも戸を叩いてくれています。祈ってくださっています。そしてそれでも私たちが扉を開けないとすると、神は私たちに懲らしめ痛みを与えられるのです。そうしてその痛みを通して私たちがイエス様に気づき、扉を開けることを待ち続けてくださっているのです。部屋に入ってきてくださるイエス様と共に食事をする機会が与えられるなんて、なんと幸いなことでしょう。何を私たちはイエス様とお話しするでしょうか。あの主税人の頭だったザーカイのことを覚えていますね。彼は背が低かったので、イエス様がどんな方かを見ようとしても、多くの群衆が前に立ちふさがって見ることはできませんでした。それでザーカイはイエス様が向かっていく先の方に走っていって、イチジク桑の木に登ってイエス様が来るのを待っていました。イエス様はザーカイの主を求める熱心を良しとされました。 そしてそこへ来て、私は今日あなたの家に泊まることにしているからと言ってくださいました。これを聞いたザーカイは喜んでイエス様を迎え入れました。そして金の亡者であったザーカイが貧しい人に自分の財産の半分を施し、脅し取ったものを4倍して返しますと自分の生き方を変えました。人生の方向転換、ここに熱き信仰を見ることができます。21節、勝利を得る者を私と共に私の座につかせる。勝利を得る者とは、神の栄光を受ける者、死はなく悲しみも叫び声も苦しみもない永遠に神と共に生きる者ということです。そして天の御国のイエス様の御座の周りに私たちを置いてくださるのです。それがなんと父なる神の御心通りに従って十字架の死に至り、三日目によみがえり、その後天に昇られ、父なる神の右の座におられるイエス様の勝利と同じだと言われるのです。なんと幸いなことでしょう。私たちはそこに向かってこの信仰の旅路を続けています。主は私たちに確かな信仰のゴールを教えてくださっています。主は愛する私たち皆に信仰の熱心さを求めておられます。古い自我をいつまでも握りしめることなく、日々の神の御言葉をイエス様から与えられる日ごとの糧として味わい、栄養として熱心に求めていくものでありたいと願います。お祈りをします。恵み深い天の父なる神様、ラオディキアの教会の生ぬるい信仰を通して、あなたは今日私たちに御言葉を語りかけてくださいました。ありがとうございます。主よ、どうぞ私たち一人一人があなたを信じる信仰者としてどう生きていくのか、そのことを問われています。あなたの熱心な熱い語りかけを心より感謝いたします。今日いただいた御言葉をもってこの礼拝の地からそれぞれの場へと送り出されていく私たちをどうぞ豊かに豊かに祝福の道へと導いていってください。礼拝を感謝いたします。救い主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。